ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。ハローエビワン、皆さんお元気ですか？こちらは例年よりも少し遅い初霜がやっと降りて、で夏野菜とね、さよならしなくてはいけない季節になりました。で、霜注意報が出ていたので、前の日にこのマリーゴールドや百日草の種取りをして、そしてまだ咲いてるお花はね、カットしてお家の花瓶に飾りました。で、外のお花たちをね、全部カットしてあげたかったんだけれども、それはちょっとね、できなかったので、残ったお花たちに、ありがとうの気持ちを伝えてね、そして次の日に、霜で茶色に変わってしまったお花たちにもう一度この夏楽しませてくれたことに、感謝を伝えて、でそしてまたね、来年残してくれた種で再びお花を咲かせるよっていうふうに伝えました。そして以前このポッドキャストのゲストに出演していただいた LA のラスティックファームの聖子さんがね、この前お酢作りについてのワークショップをされていたので、久々にね、彼女とお話ししたいなっていうこともあって、参加してね、一緒にリンゴ酢を漬け込みました。で、なんとかこの11月の私のファイヤーサイダーにこの手作りのリンゴ酢を使って作りたいなっていうふうに思ってます。なので現在はこのお酢が発酵段階でアルコールにね、変わりつつあるんですけども、それが収まると、ね、お酢になって、発酵も終わりになっていくっていうわけなので、ワークショップには間に合わなかったとしても、この冬は何回かファイヤーサイダー作るので、ね、ぜひ自家製のお酢で今回は作りたいと思っています。でつい 2,3 日前にご縁があってね、別のグループの方にオンラインでファイヤーサイダー のワークショップの宣伝をさせていただいたんですけども、その際に参加の方から、売ってないんですかって聞かれたんですよね。で確かにこのご時世ね、お忙しい人もたくさんいますよね。だから作るより買いたいっていう人がいても当然かもしれませんよね。だから確かにこの地元のお友達からも、お金を払うから欲しいって言われたこともあります。なのでいろんなバージョンを作って販売するっていうのも、ニーズがあれば、ね、可能性はありますよね。でもね、ファイヤーサイダーっていうと作るのが難しく思う方もいるかもしれないんですけど、実はすごく簡単なんですよね。だからこそ、一回ね、その作り方と基礎を学んでほしいと思います。でこの冬、風邪をひかない丈夫な体になりたいなっていう方は、ぜひこのね、11月に私が行うワークショップにご参加ください。詳細は概要欄に貼っておきます。ということで、本日のエピソードなんですけれども、前回の秋冬ガーデニングについてのレイコさんの回の後編です。で今回はレイコさんが目指している循環型の家庭菜園、そして、捨てない家庭菜園についてお話をお聞きしました。でエピソードの中で玲子さんとひらめいたんですけども、今後はお家でできるその家庭菜園についてシリーズ化してお伝えしていこうではないかっていうね、話になりました。確かにガーデニングや家庭菜園って奥が深いのでね、また来年に玲子さんとこういった菜園対談をしたいと考えています。それでは今日のエピソード86、捨てない循環型家庭菜園の回をお聞きください。でね、秋といえば、私やっぱりそういった秋冬ガーデンをするのと同時に、その夏野菜とかそういったものの育てたお野菜の種を取る時期だってもあると思うんですよね。なのでレイコさんも種取りとかされてたと思うんですけれども、 その自分のお家で種を取るっていうことのメリットを投稿で挙げられてたんですけども、それ教えていただけますか？
自家採取ですね。すごく私もインスタグラムなんかでおすすめしてるんですけれども、2つポイントがあって、理由があって、私の目標として、できればあんまりお金をかけずに、コスパの良い家庭菜園をしたいっていうのと、あと、それと同時に、環境にあまり負荷をかけない循環型の菜園をしていきたいっていう、この思いがありまして、家庭菜園で植えるのに、一番お手軽なのは、苗を買ってくることですよね。でも、それって1つ数百円とかして、それがこういくつもいくつもこう植えなきゃいけないってなると、数千円とか、数万円ってなってしまうこともあります。そこで種を買えば、一袋たった数百円で、たくさんの苗を作ることができるので、もうとってもコスパがいいですよね。ですが、さらにもっとコスパが良いのは、究極は自分で作った野菜から種を取ることなんです。これね、一見難しいように感じますけど、時間がただただかかるっていうだけで、種取り自体は大して難しいことじゃないんです。
で、玲子さんの確か投稿に、そのお家で取れた種をでまたお野菜を育てると、その環境に合った野菜ができるから、そういった丈夫な苗になるみたいな、そんな話してませんでしたっけ？
したように思います。そうなんですよ。おっしゃる通り、自分で自家採取していくと、野菜ってだんだんそこの土地の風土に合った病気に強い野菜になっていくそうなんですよ。なので、同じ場所、同じ土で連続して育てることを連作っていうんですけれども、連作していくと、本来連作障害っていうさまざまなちょっと害、病気にかかりやすかったりとか、そういうことが起きるんですけれども、自家採取を繰り返していくと、そういう連作障害になりにくくなるというメリットもあるんですね。そういうのを在来種っていうんですけれども、何でしょう、種って結構政治的にも健康問題にも、あと営利目的にもいろんな実は深い問題があって、できればなんですけれども、家庭菜園されている方は、少しでも科学的にね、人為的に改変された種ではなくて、自分ででもいいですし、お友達、仲間からもらったり、交換し合ったりして、種取りをして、代々、自分のいる土地に合った野菜を育てていけたらいいなっていう、理想ですけどね、ちょっと少しずつ、私も全部が全部それができてるわけではないですが、そういう方向に進んでいけたらいいなという理想を持っています。
いいですよね。そう、最近やっぱりこういうガーデニングが好きな方とか、環境問題にやっぱり興味のある方で、やっぱ種のことをすごくやっぱり言ってますよね。その自分のところで取れる種とか、そのシードバンクとか、そのシードエクスチェンジとか、やっぱりそのローカルに種回していくみたいな、そういった動き、ありますよね。
そうですよね。そういった意味でも、なんでしょう、この農仲間、菜園仲間っていうか、そういう農コミュニティっていうのがをお持ちであると、またさらにいいんじゃないかなって、次のステップですけれども、徐々に、そういう仲間づくりっていうのも、とても素敵なことだなって思います。
ですよね。そう、こちらもあれですよね。春になると、そういうシードエクスチェンジって言って、種の交換会みたいなのがいろんなところで開かれるんですけども、大概シードエクスチェンジなんで、一応自分の種があって、これがあるからあなたの種はをもらうわみたいな、そういう感じなんだけども、でも実際に会場に行くとですね、もう種がいろいろあって、もう自分でね、取り放題に ただで結構もらってこれちゃってたりとかして、ね、でだから私も今年ブース作ってた男の人がいたんですけど、その方が コピーの、あの、なんだ、ネイティブアメリカンの、そのセレモニー用のタバコの種とか、あとはあのよくあるあのホワイトセージ。これ、あのね、ちょっと今、あの、取りすぎで問題になってるんですけども、だから自分のお家で育てるっていうことをしてほしいっていうのはありますけど、その種を持ってたりとか、なんかね、ただでもらってきちゃったんですよ、いっぱい。
すごい。オレゴンいいですね。なんかさらに進んでる感じがして、ちょっと日本もそっちの方向に進めばいいなって思いますね。
です
まだ、
ね。
はい、小さなコミュニティの中で、こう、そういうことをやってる人もいますけれども、まだまだメジャーでは全然ないと思うので、あ、すごく参考になりました。そういうふうな、あのコミュニティ作っていけたらいいなと思いました、今。
そうですね。じゃあ、これ、レイコさんが、返答を切って、言ったことをやっていくという。
頑張ります。そうですね。
いいですね。はい。じゃあ、またちょっとそういう目標できましたね。
本当ですね。楽しい。こうね、喋る中で、新たな課題が見つかったり、新たなやりたいことが見つかったりとかするから、うん、いいですね、ポッドキャスト。
いいですよ。いろんな、あの、ことがね、あの、発想が出てくるんでね。ね、なので、またこれね、種の専門の人にもお話聞きたいなっていつも思ってて。なので、その際には、ぜひまた、あの、レコさんも聞いてください。
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ、次、あの、またサクサクいきたいと思うんですけれども、あの、次はですね、あの、菜園の話とは、まあ、菜園の話なんですけれども、そこの中でやっぱりね、一番問題なのが、やっぱりその病気だったりとか、害虫だったりとか、ね、そういった問題があると思うんですけど、あの、玲子さんがすごくね、あの、このサステナブルな、先ほどもおっしゃってましたけど、循環型ということの、その菜園生活をされてて、その中で、その投稿の中でね、例えば、まあ、あのコスパな液肥や虫除けスプレーということで、私があの気になったのが、あのバナナの皮とか玉ねぎの皮で、そういった液肥を作るという、はい、そして、はい、まあの、それとは別に、あのカルストニンっていう、これ、レイコさんの造語ですか
私があの命名しました。
これあの、商品作ったらどうですか商標登録して。
と商標登録したいぐらいですけど、でもなんか、ね、家族には笑われましたけどね。
そうですか、すごいいいと思います。呼びやすい
ですよね、カルストニンって、そう、広めたいんですけど。
ですよね。っていうこと、じゃあ、とりあえず、じゃあ、いいですか、そのカルストニンの中身とかを、このポッドキャストであの公開しちゃっていいんですか
全然もう私、すべて無料で、垂れ流しております。あの有益な情報は、皆さんと共有して、楽しい家庭菜園生活を広めていきたいので、全然言っております。
じゃあ、このカルストニンはあのどういった材料が入っていて、どういった、まあ、あのこれって害虫とかですか、それとも病気？
両方ですね。
両方。
栄養剤でもあり、害虫忌避剤でもあります。
うん、あ、なるほど。じゃあ、どういうふうに作るんですか、これ。
はい、これはですね、用意していただくものは、お酢。あのお米の酢の方が、まあ、アミノ酸が多いのでお米の酢もしくはあの安い穀物酢でも全然大丈夫です。とにかくお酢ですね。あのと、それが大体、まあ、1瓶大体 500cc ぐらい の, あの穀物酢か米酢、うん、そしてとあの卵の殻が5、6個、うん、まあ絶対この量っていう規定はないんですけれども、前10個以上入れたらあの爆発してあったのであの、5、6個でいいかなと思います。はい、そして、ニンニク2片ぐらい。それから唐辛子を、まあ、5本前後、3本でもいいし、7本でもいいし、まあ、まあ、大体平均5本ぐらい、5、6本入れてください。とにかくですね、まず、卵の殻を細かくあの砕きます。あの憎たらしい人を思いながら手でふんと握りしめて崩してもいいですし、ニコニコ平和な気持ちであの潰してもいいです。あのそれは何でも食器の裏とかコップでゴリゴリしたら、
うん、あのあれですよね、卵の殻って、うん、あの まあ、生卵の場合ですけど、あれ割ったばっかりの時ってまだこう、あの潰そうとすると柔らかいんでなかなか潰れないけども、乾燥させてちょっと乾いた時の方が うまく細かくできやすいですよね。
はい、一回あのぬめぬめしてますので、まあ、一回軽く洗って、あの乾かして、それからあのわざわざ焼いたりとかしなくても、オーブンで焼いたりとかされる方もいますけど、私はそこまでしないで一回乾かすだけですね。でそれをあの綿棒ですとか、まあ、なんか袋に入れて手でグーグーグーってやると、もうパラパラと細かくなりますので、あのそんなパウダー状にまで細かくする必要はないので、ある程度あのフレーク状にしたら、それをお酢の入ったところ、まあ、お酢の入った瓶はちょっと口が狭いので、まあ、何か容器に移していただいて、唐辛子で、ニンニクはちょっと軽く潰して、その成分が溶け出やすいようにこうグッとしたものを入れて、で卵の殻も入れますと、あのお酢の力で化学反応を起こして、その成分が抽出されやすくなるんですね。例えば、卵の殻ってカルシウムだからって言って、そのまま直接あの土に混ぜ込んで、カルシウムだってこう言ってらっしゃる方もいますけど、実際、カルシウムのままだと根っこは吸収できないんですね。あお酢と、あのお酢の成分と化学反応して、酢酸カルシウムに変化して、それで根っこって初めて吸収できるんですよ、カルシウム成分。なので、お酢の中に漬け込むということがいるんです。で、カプサイシンの唐辛子、あとアリシン、ニンニク、その成分もやっぱりあのそのまんま入れるんじゃなくて、お酢とあの化学反応させて抽出することで、化学反応って言わないかな、まあ、抽出させることで、より成分が溶け出て、あの効果を発揮するっていうわけなんですね。で、それはです。あと、お酢っていうのはアミノ酸豊富なので、根張りを良くしたり、成長をあの促進させる効果があります。それとさっき言った、その酢酸カルシウムに変化したカルシウムも抽出。微量要素ですね、いわゆるその窒素リン酸カリっていう肥料ではないですけれども、あの微量要素も成長には必要なので、アミノ酸、酢酸カルシウムがこれで栄養となるわけです。そしてカプサイシン、唐辛子のカプサイシン、ニンニクのアリシンはあの害虫忌避効果がありますので、それが害虫忌避剤の役目になるというわけなんですね。なのでこれがあのカルシウムのカル、お酢の酢、唐辛子のと、ニンニクのニン、この頭文字をただ並べただけの名前でカルストニンとつけました。
これすごいいいと思います。
はい、そう、そして大事なあの使い方なんですが、気をつけていただきたいのは、お酢って雑草に原液のお酢かけると枯れるんですよ。だからそれが、薄いものなので、決してこれを原液では使わずに、だいたい500倍からあの前後ですね、500倍前後、300倍の時もあれば、こう800倍、1000倍の時もあると思うんですけど、その時によって薄めて、葉面散布でもいいので、株元にじょうろでかけてもいいし、両方いいですので、まあ、だいたい1週に1回ぐらい、週に1、2回ぐらい使っていただけるかなって思います。このカルストニンもね、なんかあの、まあ、油虫とかに効くし、あ、これから野菜にためになるんだと思ってバンバンかけちゃうと、今度あの土壌が酸性に傾くので、
あ、そうかそうか、
そこもちょっと要注意。そういう意味を込めて、あんまりあの頻繁にかけるんじゃなくて、まあ、週1ぐらいでいいんじゃないでしょうか。
なるほどね。あ、でもこういう方法でね、あの使えるんだなと思って、私飲むっていうことをやってたけど、それだけじゃなくて、こういうふうにね、お野菜にもあの強くしてくれるというか、ね、守ってくれるっていう、ね、そういったこともあるんですね。
そうですね。
なるほど。ちょっともう時間なくなってきちゃったから、あの、 あとそのバナナの皮とか玉ねぎの皮でも液肥が作れるっていうのは、これあれですね、れいこさんのインスタグラムに行ってもらいましょうか。
ぜひぜひ、そうですね、なんか口だけで、この声で説明するのは難しいので、百聞は一見にしかずと言いますか、インスタのこのショート動画、リールで説明してますので、ぜひよろしかったら、私の、インスタグラム、れいこの家庭菜園をフォローしていただけると嬉しいです。
ね、ぜひ動画でね、すごく分かりやすく、そして面白く投稿されてるので
面
す
白
ご
い
い
ですか？もう本人いたって真面目なんだけど。
まあ、動画自体はその面白いというより、そのコメントですよね。コメントをこう見ていると、こう、あ、自分にもできそうみたいな、楽しくできそうみたいな、そういう感じにしてくれるっていうか なので。
ありがとうございます。そうなんですよ。なんかね、家庭菜園をやると、日々の暮らしの中で、なんか捨てるものがどんどん減ってくる、みんな何かしらに使えると思って、再利用できないか、再利用できないかってことをばっかり思っちゃうんですね、日々こう暮らしていて、なんかスーパーの袋とか、これも何か菜園に使えるんじゃないかとか、このパッケージも何かに使えるんじゃないかとか、なんかそんなことばっかり考えてます。
でもそれをちゃんと実行してるっていうのがいいですよね。そういうふうにされる方もいるけど、こうどんどん溜まってくだばけだばっかりで、結局何も使わないでいるみたいな、そういう方もいるけれども、デコさん、ちゃん
で
とも そう
結
いう
構
のを。
たまってますよ。結構怒られてる。これ、こんな、なんか溜め込まないで捨てろとか言われますけど。
わかるわかる。私もなんかこんなプラスチックなんか使わないだろうみたいな感じで、うち
いや、
の。
いつか使うとか言ってね。一悶着ありますけど。
ですよね。まあまあ、その辺もね、まあ、ほどほどにっていう感じですけど、でもね、レコさんはそういったものをね、無駄にせずに、容器で使ってたり、あとはその残飯とかですよね、残飯も普通だったら、まあ、ほとんどの皆さん結構ゴミとかにしちゃったり、まあ、私の場合はコンポストとかね、そういうことにできるけども、結構まだまだね、皆さん、コンポストするっていう方、特に都会の方って、されてないと思うから、
やっぱりハードルがどうしても高いんだと思うんですよね。
そうですよね。
集合住宅に住んでらっしゃる方なんかは、特にそういうスペースもないし、あとやったら臭いんじゃないかとか、ハエとか虫が湧くんじゃないかとか、そういう思いがあるから、まず初めの一歩ってどうしても踏み出しにくいと思うんですよね。ただそういうね、マンション住まいの方とかベランダとか狭いお宅でも実はできるんだよっていう方法いろいろありますので、またそういうお話もね、いつか改めてできるといいです
本当で
ね。
すよね。そう、このポッドキャストでもね、土作り、
はい。
この前アンケートしたときに、どんな話題が聞きたいですかっていうところで、本当1位に、確かもう土作りです。これ結構皆さん興味がある。で、やっぱりここがすごい大事だし、で、そこでリサイクルできるっていう地球への、なんていうのかな、循環というか、恩返しにもなるしみたいな。で、やっぱりそこいいですね。今度なんかそういう話またしましょう。じゃあね、
ぜひぜひ、もう本当話尽きないです
そう、尽
ね。
きないですよ。でも今日玲子さんもお出かけしなきゃいけないっていうのがあるんで もうこのぐらいのあたりにしとかないと、多分お時間もないからあれですね。だからまた次回ってことにしましょう。本当はね、この後その残飯の再利用とか で、やっぱりそのお野菜も育てたままじゃなくて、ちゃんとそういった保存すれば、ね、結構そのさっきの備蓄じゃないけど、そういったことにもつながるしみたいなね、そういう話も聞いていこうかなと思ったんですけど、次回またじゃあ時間取って、ね、冬とかでもいいわけじゃないですかね、そういう話とかって。
そうですね。特に冬は土作りの、いい、なんでしょう、時期ですしね、皆さん
そうですよね。
春に向けて土作りされる方が多いと思うので、お話ぜひぜひしましょう。
いいですね。そう、春って忙しいですね。もう暖かくなるから、種まかなきゃいけない、苗買わなきゃいけないみたいな感じで、すごい忙しくなるから、その肝心の土作りっていうところが、ね、ちょっと時間がなかったりとかしてしまうと思うので。 ね、そういった話を、まあ、冬にしておくと皆さん多分準備されやすいと思うんで、
そうですね。
じゃあ、よろしくお願いします。4回目。じゃあ、レコさん。
はい、喜んで。はい。
ね、やりましょう。じゃあ、ぜひ。
はい。もうなんかマシンガントークをしてしまいました。よろしかったでしょうか。
はい、ありがとうございます。いろんな有益なお話を、聞きましたので、またぜひ、そういったお話を聞かせてください。
はい。私でよければ、何でも共有したいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
はい。じゃあ今日はね、お忙しいところありがとうございました。
いえ、こちらこそ、とっても楽しかったです。
今回の玲子さんとのエピソードパート2も、ガーデニング初心者さんでもできそうな家庭菜園のヒントがたくさんありました。で、特に今回は循環型というね、捨てない家庭菜園のお話が主だったんですけれどもね、やはり循環させるっていうところでは、お家で育てた野菜やお花の種取りをして、で、またその種で毎年お野菜を育てていくっていうことは、まあ、あらゆる方面からもね、メリットがあるっていうのは、まあ、玲子さんのお話でもね、お分かりいただけたと思います。なので、もし皆さんが家庭菜園初心者さんであったとしても、まあ、野菜を収穫して食する先の種を取るっていうことも、まあ、次の目標として挑戦していただきたいなっていうふうに思います。で、このポッドキャストを最初から聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけども、私の尊敬するアメリカのポッドキャスターさんで、ジェニファー・ジュエルさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方が最近What We Saw っていうタイトルで本を出版したんですけれどもね、まあ、これ日本語に直訳すると、私たちは何の種をまくのみたいな、そんな感じなんですけども、私は以前にそのジェニファーさんのそのポッドキャスト番組に出演させていただいたのがご縁で、まあ、毎月寄付をしているサポーターなんですけれども、ジェニファーさんがそのサポーター全員にこの本をサイン入りで送ってくださったんですよね。で、しかも一人一人にメッセージが書かれていて、本当にいつも丁寧な方なんですよね。で、まあ、この本の内容はっていうと、まあ、直訳でもお分かりいただいたと思うんですけども、種について、で、ジェニファーさんのそのダイアリーを読むような感じでね、その1年を通しての種に関する気づきとか、そのパーソナルストーリーも交えて、その一見難しそうな種に関するそのキーワードや、種の歴史や、種に関する現状などを、まあ、ストーリーテリングのように分かりやすく書いています。で、もともとこの本をそのジェニファーさんが書き始めるきっかけになったのが、そのちょうどそのパンデミックのロックダウンが始まって、で、その確かその2月3月のちょうど種をまく季節だったと思うんですよね。で、そのジェニファーさんからしてみたら、その毎年この季節にね、種を購入してまく普通の日課だったのに、そのオンラインでその時種を買おうとしたら、もうどこもかしこももうアウトオブストックの売り切れ状態で、で、その時にね、世界では何が起こってるんだろうかってちょっと混乱したっていうんですよね。で、ロックダウンでその食料などのそのライフラインが途絶えるかもしれないって、そのみんなが恐れていた時に、トイレットペーパーもそうだったんですけれども、みんなが思いついたことってその種で野菜を育てるってことだったんですよね。で、確かそのドイツのどこかの都市では、トイレットペーパーに次いで一番売れたのがそのポッティングソイル、その培養土だったっていうふうに言うので、本当にその世界中の人が植物を育てて食料を確保するってことを思いついたんですよね。で、今までその園芸をしていない人でもその種を買い漁ったっていうことが、ジェニファーさんの種についてもっと深く学ぶきっかけとなって、で、その時から、まあ、日記形式でね、種について学んだことを記してある本なんですよね。で、知識としてもとても参考になる本で、で、このタイトルのように、まあ、私たちがどんな種を選んで、ね、植えるのか、で、またどんな種を植えないのかっていう、その選択を見極めてほしいというような思いがこもっている本です。なので、玲子さんのお話にも通じていて、その自家採取することのメリットっていうのは、そのジェニファーさんのメッセージと重なる部分がたくさんありました。うん、なので今後はその種というトピックについてはさらに注目されてくると思います。 そして玲子さんが教えてくださったカルストニン、この材料を聞きながら思ったのが、このお酢につけて作るカルストニンは、卵の殻を除いてですね、私がその薬用トニックとして作っているファイヤーサイダーの容量と一緒だっていうことに気がつきました。で、そのファイヤーサイダーにはニンニク、玉ねぎ、生姜、カイエンペッパー、そしてまあホースラディッシュを入れるのが、まあ、この、ファイヤーサイダーを命名したそのローズマリー・グラッドスターさんのオリジナルのレシピなんですけれども、このファイヤーサイダーのバリエーションというのは実は様々で、そのローズマリーさんはこのファイヤーサイダーが次世代に引き継がれて私たちの健康のために末永く続いてほしいっていう願いとともに、一度はね、他のビジネスからトレードマークされてしまった事件というのもあったんですけれども、7年の裁判を経てトレードマークが外れて、またたくさんの人が自由にいろいろなレシピでファイヤーサイダーを作れるようになったんですね。まあ、そんなわけで今回のエピソードはこのあたりで終わりにしたいと思います。それでは次回のエピソードをお楽しみに。さやりんでした。